対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
よっしゃおねろみや
元気ですね。どうもこんにちはこんばんは、西郷さんです。
ワンダーです。
どうも、どうですか、最近元気ですか？
元気しまくっちゃってますけど、花粉症がしんどいね。
ああ、この収録現在、オンエアはだいぶ先だからね。まあそんな感じで我々も日々過ごしてますけれども、
うん、
最近あったことをちょっと言っとくとですよ。
お、
僕ね、
うん、
テレビもほとんど本当見ないんですけど、
言ってたね、
見るとしたら大河ドラマ、
うん、
かあとはまあスポーツ系、まあオリンピックとかだよね言うてら
4年に1回やないか
ぐらいしか見ないんですけど、大河ドラマを見てましてね、今年の
面白い
光る君、
うん、
面白いと思います。うん、難しい、男の人と女性の方と見方がちょっと違うから、
うん、
やっぱ男の人ってどっちかってこう戦国とかさ、戦いが好きとかさ、そういうのもあったりするじゃないですか、うん、戦略とかそういう、まあね、どういう風に人をあれしてみたいなのが好きだったりとかするけれど、平安時代って今まであんまなかった、今までっていうか多分なかったんじゃないか
と。いや、平清盛やったやろ、
それ平安ってもう終わりじゃん、末期じゃん、あのまあほんまのど真ん中みたいな平安、うん、西暦で言うと980何年とか1000年ぐらいの、ああいう時ってまああまりこう戦してないね、うん、まあだからあのまずそういう侍がいないし、
うん、そうだね、
そういう時代でさ取り扱い難しいだろうなって正直思ってたんですよ、
うん、
紫式部を題材で大河いけるってちょっと正直思ってたんですよ。大河って長いから。
確かに戦国時代を残ってなさそうだもんね、記録が。
いや、ないんですよ、全然ないのよ。
空想の世界だよねきっと。
だから、うん、逆に言うとそこが今んとこ良かったんじゃないかなと、
うんうんうん、
幕末とか戦国時代とかだと、まあ、戦国時代はまだあれですけど、幕末とかだとさほぼほぼ残ってんじゃんなんていうの、記録みたいな、みたいなものが。
司馬太郎の空想もだいぶ入ってるけど、
ね、まあ創作もあるよ、うん、創作も当然あるんですけど、それはドラマだから創作ないといけないんですけど、平安時代はもう創作しかないです。
そうだねどうやってやるのかなと思って見てたよ俺も。
だから逆にその創作しかないっていう部分を逆手にとって、うん、女性でも見てても辛くない、長く見れそうな雰囲気を感じているっていう感じ。こっからどう山を持っていくんだみたいなのはあると思うんですけど、
うん、
キュンキュンするようなシーンとかもあるし、普通
あなたからキュンキュンって言葉が出てくると思わなかったけど収録日そうそう、今日現在で何話ぐらいまで進んでるわけ？
8ぐらいかな。
あ、俺でも3話で止まってるな。あとまだ録画で止まってるけど、まあまあまあ見てみますよ。
大河って1回止まるともう見れないんですけどね基本は。僕はそんなもんやと思ってますけど、でまあまあ面白いなあというふうに、まあ見て、なんで僕テレビ見ないかというと時間縛られるからなんですよ。
うん、
決まった時間だったりとか、1時間なり何なりテレビの前で座っとかないじゃないですか。それがね、僕は嫌なんですよ。嫌だから見てなかったんですけど、ちょっと今年は追いかけてしまってるなっていう。
なるほど。これでも結構大河ドラマの、うん、最後のエンディングの最後にロケ地みたいなところで紹介があるじゃん。
あるね、あるね。
あれが結構ね好きなんだよね。
あれ面白いよね、最後の、
うんうん、
2分ぐらいのやつでしょ。
そう
歴史探訪みたいなやつ。
そう、ちょっとね短いブラタモリ的な感じのサブカル入ってる感じのやつがあって、あ、去年のどうする家康にしても、あ、こんなところにこんなお墓があったとか、うん、こんな戦場があったんだとかね、うん、近く行った時にちょっとちょろっと行けるじゃん。 あれ見ると。
そうですね、うん、結構話の中身に携わってる関係の深いところに行くじゃないですか。そうそうそう、うん、結構ニッチな、ね、こともこう紹介したりとかしてるから、うん、あれはあれで面白いですね。確かに。
そうだね、
あればっかりみたいね。
あ, その
あればっかり最後
世界の車窓からの大河ドラマバージョン的なやつで、
うん、あ、その最後のやつね。
最後のやつで、
あ、いいんじゃない。本
当あんな感じのショートインターバルムービーみたいな、
うん、そう、最後の週というかもう本当に終わってからでもいいけど、うん、あればっかりやってほしいよ、もう一回。
だから小説でいうと最後の後書きだけみたいみたいな。
ああ、そうそうそうそうだね、
うん、分かるわそれ。
あれ面白いね、確かに。まあ、そんな最近久しぶりにテレビ見てますみたいな話
で
した。
いいですね、
はい、
ありがとうございます。
ワンダーさんもでもドラマ結構ほら僕の中では見るのが好きやなというあれなんですけどね。
あ、でもね、日本のドラマは見てないかな。タイガーはちょこっと
見る。海外ドラマ、海外ドラマ、
海外ドラマはね、
セックス&シティばっかり見てるんですか。
いや、セックス&シティはもう随分昔に見たけど、ほとんどね、うん、結構見てるよ。今見てるのはどうかな、メンタリストっていう1話完結、To be continued、はいはい、1話2話3話4話と続いていくストーリーと、うん、1話完結の、まあ、ビバリーヒルズみたいなやつのイメージ、1話完結みたいなやつがあるじゃん、はいはい、で1話完結だとちょっと見やすいから、
はい、見やすいね、うん、途切れても見やすい、
そうそうそうそう。だからそれをね、あのメンタリストっていうのはね、ちょっと古いドラマだけど、今最近シーズン3ぐらいまでいったかな、
シーズン3まで、シーズン何本まであるんですか。
多分ね、8か9ぐらいまであるけど。
ああ、そうなんだ。
その前はずっとあのゾンビのやつ見てたからさ、ウォーキングデッド。
ウォーキングデッド、
ウォーキングデッドでもいろいろあるからさ。
メンタリスト、あ、結構前ですね。もう12年ぐらい前じゃないですか。
でも面白いよ。
じゃあもっと前か。
人の心を読んだりするのがすごく得意な人で、
なるほど、
手品もでき、まあ、人の心をこう見て、はい、その現場を見て、うん、それでなんでこの人がこういう殺しをやったかっていうのを推理して犯人を見つけちゃうっていうようなストーリー、
その心理学っていうか、ちょっと推理というか、うん、探偵っぽいね、動きがね。
あ、そうそうそう、釜をかけるというかね、うん、人に釜かけて、それで、あの、この言葉発したからあなたが犯人だみたいなところからこう追い詰めていくみたいな、
こういう系のさ、ドラマ見るとさ、自分のこう言動とかにこう影響受けないですか、行動とかに。なんか
端折りすぎてるから、45分で1話全部ストーリーをやりすぎてるから、わからないよね、
はい、
推理小説だったら犯人っぽい人の言動が後からこう伏線につながってくるんだとかっていろいろ思うんだけど、やっぱり映像だけ見てるとさ、45分で収めようと思ったらもう無理やで、あれ。
いやいや、それでもでも見てるんでしょその
、うん、いや、だから酒飲んでボケーっと見てるだけで。
ああ、まあでもそういう感じで見れるドラマはいいと思いますけどね、うん、僕ね、それができないんですよ、ドラマ見てて。一言一句聞き逃したくないわけよ。
あ、はい、
そのなんかセリフも滑って、それができないから見ない。これ長いのがちょっとあれですけど、まあ一回おすすめのなんかシーズンがあれば、またこれはあれですか、アマプラで見れるんですか。
アマプラでは見れなくなった。
あ、見れ
ないから今 U-NEXT で見てるんだけど。
あ、 U-NEXT ね、
いろいろね、でもね、いいドラマあるから、また別の回で話したいけど。
ああ、まあそうですね、本当僕らこういうドラマ系の話とかほぼほぼしたことないですけど、一回ぐらいやっても面白いかもしれないです。
今現在サブスクで動画が見れるじゃない。でもその前からずっと DVD を借りていろいろなドラマを見てきたんで。
ツタヤディスカスですか。
ツタヤディスカスもそうだし、DMM.com もそうだし、その前のレンタルビデオもそうだし、そういう話もまたしていきたいなと思いますけど。
ああ、いいですね、わ、うん、かりました。
はい、
ということで今日はドラマの話じゃなくて。
そうなんですよ、今日はですね、はい、あの、私の大好きな沖縄ということで。
おお、久しぶり。
久しぶりにね、9つのコーナーの中から、は
い、おお、やる、
ハイサイ沖縄万歳を。
わあ、ハイサイ久しぶりですね。
めっちゃ久しぶりでしょ。
いや、待ってました。ちょっと
記録からすると、前回やったのが、はい、ハイサイ沖縄万歳アグニ翔平編ですよ。
だいぶ古いぞ、
これは。多分塚本の
スタジオで撮ったやつじゃないでしょ。
そう、愛子さんが使ってたスタジオで撮った時のやつから。だからあれはまだ俺大阪にいた時だから3年4年ぐらい前
もう4年ぐらい前、初期と言ってもいいですね。
そうでしょう、うん、で今回は後ほどお話ししますけれど、 西郷さんと私と愉快な仲間たちで沖縄に行くという計画を立っておりまして、うん、前段で沖縄に行く前のその事前情報というか、まあいろいろ話をしていきたいなっていうところですね。
旅情報をちょっと入れると。
そうです。はい。
はい、なるほど。わかりました。はい。楽しみにしてます。はい。
じゃあ行っておきましょうか。
じゃあやっていきましょう。はい。はい、春のですね、古墳ツアーのお知らせ、
ワトさん。よい。今年もやっちゃうの？
今年もやっちゃいます。5月の18日土曜日でございます。一応ですね、時間は昼から、まあ、1時頃かなっていう感じに、思っております。まあ、詳細はちょっとまたね、あの参加する方にお知らせするとして、5月18日土曜日。場所はですね、奈良県桜井市でございまして。
桜井。
いいとこなんですよ。
いいとこでしょう。
本当に大神神社とかね、あの、
あ、
皆さんに
最高だね。
めっちゃでかい鳥居をね、見てほしい。うん、もう場所的にはまあ3世紀頃にまあ日本がまだまだね、
うん、
こう和と言われてたところですよ。魏志倭人伝の和ですよ。その和と言われてた頃の、ね、その時代の奈良の古墳をですね、巡りたいというツアーでございます。
やったぜ。
まあ、昨年もやりましたけれども、まあ、歩いて巡るということで、まあ、参加費は無料なんですけども、まあ、現地までは皆さん頑張ってきてね、ということでございます。うん、まあ、近鉄で来ますと、大阪方面からだったら、大和八木の先、名古屋寄りという方でございますね。はい。はい、まあ、大和八木はすぐです。まあ、JR でも、近鉄でも桜井という駅ですので、同じ駅ですので、はい。はい、集合と。いうことでございます。まあ、参加希望の方はですね、5月の10日くらいまでにですね、あの番組のメールで、あの、お申し込みいただきたいと思っております。一応、ま、番組のメールアドレスは、負けられないぜ、@gmail.com、負けられないぜ、@gmail.com、もしくは、X ですね。X の DM、DM でも、まあ、受けたまりますということでございますので、はい、初夏の山の辺の道をですね、一緒に送りましょうと。
いいですね。
あとは、ワンダーさんが晴らすだけですよ。
晴らす？
晴らす、ハラスメント。
ハラスメントをしちゃうの、俺。
晴れハラスメントをしてください。
晴れはめる。全然ピンとこんけど、何晴れ、晴れって。
前回みたいに晴れハラをしてください。晴らしてよ、天気を。
ああ、そういうことね。
お天道様見してよ。
大丈夫よ。
前回やりすぎたからね、あなた。だからハラスメントなんですよ。
でもね、俺、雨男をね、連れて、沖縄でもね、雨予報でもハラス男だからね。
ああ、さすがハラスメンタ。ハラスメンターだね。
そうそうそう。ハラスメンタル。
ハラスメンタル。そう。そんなのはいいです。はい。ということで、はい、まあ、きっと晴れるでしょう。
はい。ぜひ
とも。ということなんで、皆様、これはね、まあ、楽しいと思います。まあ、私も頑張って、ちょっと今、ツアーのね、内容も、ねりねりねりねりしておりますけれども、体一つで来ていただけたらと思います。
はい。
はい、では、ぜひ、よろしくお願いいたします。
盛り上がっていこうぜ。
お待ちしてます。
はい、さよ、沖縄万歳。
よー。
沖縄行きたいよね。兄さん、
沖縄行きたいね。そうです ね、
前回はどういう島に行きました？
赤島、
ケラマ諸島の赤島ってとこどうですか？前回行って収録の時もお話をしてもらったと思うんですけど、はい、沖縄の離島赤島に行った時の思い出を語ってもらおうかなと思うんですけど。
思い出を語るの。そもそもそういう離島なんていうものに行ったことがなかったし、まあ行っても、はい、うん、そのね、本島というか、しかなかったから、うん、まずそこがすごく新鮮だったのと、うん、まあ、あの時は男性ばかり4人で行きましたけども、非常に自由だったですね。かつ、やっぱあの島の雰囲気で、時間がすごくゆったりしてて、空気がやっぱり良かったですね、はいはい、全体的な。海も当然すごく世界一綺麗な海みたいな、ね、うん、
ケラマブルーみたいな、
まあ、同じケラマ諸島ですから、まあ、それも当然あったし、あの近いって言ったら語弊あるけど
1時間半くらいかな、前回。
そうそう、行きやすかったんですよ。
うん、そうそうそうそう、
これで行けるんだったら全然こっちやでって僕は思ったんですよね、
うん、
あの時
まあ、ただ宿泊施設の問題だけだね、
うん、ああまあまあそういうキャパのね、うん、あれはありますけど、
そういうリゾートホテルに泊まりたい人
ああ
だとちょっと物足りないかもしれないよね。
ゆったりしてまあまあリゾートを味わいたいっていう人はちょっと難しいかもしれないね。
そうだね、
うん、
なるほど。今年はね、
はい、
西郷さんも初めて当然行く島なんですけど、
はい、
粟国島という、
うん、
粟国翔平君っていうねバッシラ
ン、はいはいはい、はい、
彼はあのルーツは宮古島なんですけど、
宮古島、はい、
粟国島という島があるんですね。
これで正直知らなかったんですけどね、ワンダーさんから話を聞くまでは、は
い、そうなんです。で実はこのワンダーが初めて行った離島がこの粟国島なんです、
はい、あそうなんです。ワンダーさんの島じゃないんですね、
はい、
びっくりした。ワンダーさんが発見したのかな。
マゼランとか、ね、コロンブスじゃないんだよ。
俺が発見したんだよって言い出すんだ。
そうそうそう。でも私がその初めて行ったのが、まあ、当然沖縄の本島は若い頃から好きで行ってたんですけど、いや一人旅をしていいなと思ったのは社会人の20、あれ何歳だろう、7歳かな、2009年初めてあの沖縄の離島に行こうっていう自分で計画を立ったわけですよ。
それは何、一人で行こうとしたの？
そうです。で
それがすごいよねまず、
うん、まあ、当時ね今奥さんとも付き合ってて、
はい、
で一人で行ってくるよっていう話だったんだけど、まあ、そのきっかけが私 の, あの勤めてる会社に沖縄営業所があって、
あったの。
でその沖縄営業所の人はたまたま当時勤めてた地域に転勤をしてきて、
はいは
い、でまあ本州ですよね。本州にいる時に金城さんっていうんですけどね、もう金城さんって言ったら沖縄いっぱいいるから
山ほどいそう、
金ちゃん銀ちゃんで、だいぶ先輩の年上の方だったんですけど、その方とまあお酒が大好きじゃないですかあっちの人って、うんうんうん、でも5時半過ぎたらもう飲みに行く人なんですよ大体、うん、で夏なんかは沖縄以外のところに住んでるのに、うん、仮シウエアで営業してる人なんです。
ああその金ちゃんが、
もうだからこれが清掃やとその人の影響を受けて、でその人とお酒を飲んだ時に、はい、僕は離島に一人で行ってみたいという、はい、まあ、20代の若気の至りでいろいろ相談をしたところ、じゃあお前は絶対あの粟国島に行けみたいな、こんな感じで言われて、え、粟国島ってどこですかという話ですよ、
う
ん、そしたら
そうなるよね。
その金ちゃんのお父さん、
うん、
ルーツが粟国島だと、
あそうなんですね、
うん、だからお前行けよと、
金ちゃんがもう最初なんだ。
そうそうそう、
金ちゃんのルーツを訪ねていく旅、
金ちゃんのルーツを金ちゃん走りをしながら歩いていったんだけど
いやだ金ちゃん走りめっちゃ大変やからな言っとくけど、はい、
当時20代なんつってそんなまとまった休みも取れないわけだから、
まあそりゃそうやね、
うん、お盆休みにまあ無理やり行くわけよね、夏の一番高い時に。金ちゃんはあの俺がそんな相談をしたもんだから、はい、お盆に帰ったわけよ。
ああまあ来ると思ってね。
そうそうそう、
バンダさんがお迎えしようと思って、
沖縄のお友達とか、はい、沖縄のお店とかもご案内をしてくれて、
めっちゃいい人ですね金ちゃん。
めちゃくちゃいいんですけど、あの奥さんにむちゃくちゃ怒られるってね。
なんで？
これがね、あの沖縄あるあるなんですけど、
はい、
沖縄のお盆と、
はい、
本土のね違うんです。
はいはいはい、日がね向こうは旧盆だから、
旧盆なんです。だから、
はいはいはい、
なんでこんな時に帰ってくるんだと。
なるほどなるほどなるほど。
ほんで怒られて、
はいはいはい、
まあでもそんな感じで、ほんで僕もあの、うん、その時無計画だったんで、
うん、
なんとかなるだろうと思って、粟国島に行く、うん、行けばなんとかなるだろうと思って、とりあえずフェリーのチケットだけ買って、うん、でその前日にその金ちゃんと飲んでたのね
なるほど。
お前明日どこに泊まるんだみたいな話になって、いや予約してませんよそれ
破天荒やね。
そうそう、それはまずいだろうっつって言って、うん、金ちゃんが i モードじゃないか、もうスマホがあったのかな。
2009年ギリギリぐらいですね、まだ持ってる人と持ってない人と、うん、
レグザフォンを持ってたの覚えてる
沖縄セルラーじゃないの。
でそれで調べて電話してなんとか滑り込んで、
いや、よかったよ、あんた。それは迷惑かけたね。
迷惑かけたんだけど、たまたまね、まあ後で喋るんだけど、粟国島にいとこがいて、
はい、ああ、その金ちゃんの、
そう、ほんで郵便局長だったな、粟国島郵便局長。
おお、かっこいい。
そうそうそう、その人にとりあえずあの沖縄のその粟国島のポストカードが欲しいと言って、ポストカード買いに郵便局行ったら、なんとかさんっていう人がいたのね。
ああ、その金ちゃんのいとこ。
そうそうそう、 ありがとうございますって言って、で、実は私あの金城さんの会社の同僚なんですって
、ああ、で言った。
金城さんっていっぱいいるけどどなたかなって言われ
た。そりゃそうだよ、
ね、何々さんのいとこです、
あの金ちゃんですって。
あ、メール入ってましたと。って言って、まあ、その後あの島を周遊した後に泊まった民宿までわざわざその郵便局長が来てくれて、
はいはいはい、
飲みに行こうと。
そう、フレンドリーだね。
フレンドリーなんだよ。
フレンドリーやね。そんな一瞬で会ったその日にいきなり行く。
でその飲み会があるから行こう言って、言われて、帽子かぶった、ベースボール帽かぶった、まだ若い20代だから、
明らかに内地から来たっていう感じのあれ。
そしたら農協の局長、村長、郵便局長の飲み会だった。
やんごとないじゃん。
そのやんごとなき重役たちがいる飲み会に誘われて行ったっていう話があるんですね。
すごいいいですね。でもすごいやっぱ金ちゃん の、
その
金ちゃんファミリーで、金ちゃんファミリーでいいですね。
金ちゃんヌードルが金ちゃんファミリーか知らんけど、
うん、金ちゃんファミリーじゃん、
はい、ということですね。まあまあ、そんなちょっと思い出があったのと、あとナビーの恋っていう映画があったんです。
ナビーの声ね、
これナビーの声はね、絶対見てほしい。
ナビ恋、
これはね1999年、我々の青春ですよ。
いや、知ってますよ。あの、知ってるというか、ごめん、知ってるって言ったら語弊がある。あの、見てないけど、題名はよく聞きますから。
うん、まあ、要は、その、ロケ地が粟国島なんですよ。
はい、あ、それは粟国が、もう、あれなんだ、舞台なんだ。
そう、ホテルハイビスカスとかね、まあ、いろいろ、その、中江雄二監督っていうのが、ナビの声を作ってて、で、僕らの青春ですよね。あの、村上純とか。覚えてます？
村上純、
ウーアの旦那、はい、ウーアって知ってる？
いや、ウーアは知ってるけど、
うん、ウーアの、まあ今どうなってるか分かりませんけど、当時は結婚相手 で、うん、で西田直美とか、
西田直美、
うん、
うん、
昨日あのね、もうその民謡を知ってる人が見ると、もう大御所のね、
はいはい、
人がね多数出てるんですか？で、そこで、まあ、ミュージカル的な感じで。
ミュージカルなの？
そうそうそう。民謡やったり、じゃあ、ストーリーはあるんだよ。ストーリーはあるんだけど、そこの間に、そういう音楽と踊りと、アイルランド音楽だったから、まあ、いろんなあの、バイオリンとか、混ぜて、粟国島の風景を包括して、音楽と映像を見せてくれる。で、しかもね、切ない、切ない、あの、ストーリーもあるって。
はいはい、はい。
まあ、あの、チュラさんの、おば、平富さんとかが出てるんで、ぜひ見てほしいなって思うんですけど、まあ、これ以上話すとね、なんかネタバレになっちゃうんで、まあ、ぜひこの粟国島に行く前にも絶対、そのロケ地なんで、当時の映画のロケで使われた場所とかも今も当然残っている
で、だから 見とくと、ああ、ここここみたいな感じにな
る。そうなるよっていう話ですね。はい、
いいですね。
で、ちょっと基本情報を行きたいと思います。
はい、
ここはチャッと喋ってきますんで、
はいはい、
ただちょっと最初に言っとくと、私の沖縄のイントネーションが合ってるかどうかはこれご勘弁くださいというところなんですけど、粟国、
はい、
島那覇の泊という港、那覇市から北西に60キロ、
はいはい、60キロって結構あるで、
ね、フェリーで行くと2時間、
はいはいはい、
今回私たちが行くのはフェリーなんで、
はい、
これ2回行ってますけど結構入れます。
うん、
舐めてかからない方がいいです。本当に。
フェリーといえども。
そういう準備をしておく必要があるのかなと思いますけど、
はい。
島の人よりもヤギが多い。
へえ、そんなに？
僕、2回行ってますけど、
はい。
島歩いてて、
はい。
切り立ったサトウキビ畑が、 サインがありますよね、イメージは、うん、でそこに一本道がありますよね、
うん、
そこの向こうの十字路にはヤギが3匹ぐらいサングラスかけて睨んでますから。
へえ、そうなんだ。それは何、本物のヤギ？
本物のヤギです。
本物のヤギがサングラスかけてんの？
いや、そのサングラスかけてるってのはもうヤンキー的な感じでガン飛ばしてるってことです。
ああ、そういう意味かいな。そう、なるほどね。あ、もうヤギがお出迎えしてくれるってこと？
そうです、そうです。
ああ、なるほどね。それぐらい多いんだ。
そういう島ってなかなか今までなかったでしょ。うん、あの赤島行った時はなかったじゃないですか、なかなか。
まあ、ヤギいたけどね、いたけど、うん、まあ、うん、そんなには。
島の面積は 7.6 キロ平方メートル。
まあそんなに広くないな。
うん、広くないです。島の外周がぐるっと回って一周でおよそ12キロ、13キロぐらい。
はいはいはいはい。
なんでチャリで1時間ぐらいで行けるんだけど、うん、西側から東側に向けて勾配がなってる、はい、もう火山の島なんで。
あ、火山の島なんだ。じゃあ坂道が。
そう、坂道なんだね、うん、で西側はもう断崖絶壁よ。
なるほどね。
びっくりします
よ、はいはい、
展望台とかはそこまで行けるんだけど、
うん、
そこから向こう入らないでくださいは、トラロープ的な感じの緩い感じの
仮殺の最後のシーンみたいな。
そうそうそう、
なっちゃうところね。
はい、で世帯数が439世帯で、男性382人、女性309人ぐらいなんで、はい、691人ぐらい狂言なんですけど。
あ、そうなんや、
うん、なのでそんなに本当に1000人いない島、
うんうんうん、
なの で, でさらにそのリゾート化されてないので、人が来ない、うん、基本的にあのそのザバミとかアカみたいな感じではない。
うん、なるほど。本当にそこに住んでる人たちだけみたいな感じ、ね、
そうね。沖縄本来の島の雰囲気とか懐かしさとかゆったりした雰囲気があるんで、行くとすごいよね、ゆったりできる島という。
いや、でしょうねっていう感じはするね、う
ん、で産業はね、漁業と農業が主に産業なんだけど、
うん、
塩ね、塩を作るのがこれやっぱり一番有名なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
塩ね、
うん、
はいはいはいはい。
で昔はあの泡の産地、
まあ粟国の泡だもんね。
そうそうそう、透明の由来になってるんだけど、ソテツの島と言われてて、その島の中で一番有名なのがソテツの島とも呼ばれるんだけど、銀亀アジというアジが粟国島の海流の中にいて、そこにあのダイビングスポットになってて、大群をつけてね、渦を巻くというかぐるぐる回る。
おー、アジ、アジのね、
アジが。そういうのを見たいっていうと、沖縄ではそこしか見れない、そんな感じの島でございます。
なるほど。
ということで、
はいはいはい、
歴史の話をしていきたいと思います
。おまさかの粟国島の歴史。
粟国島の歴史を語るポッドキャストってあるんでしょうか？
ないね。ないないない。ないないない。ないない。多分、観光地化されてないってことやから、
うん、
言ったら、産業があんまりない、だと思うんですよね。っていうことは、ね、昔から、こう、住んでる人がずっとそこにいるんじゃないんですか、これって。
そうなんですよ。人と交流ができるような場所じゃないんですよ、この島って。
うんうん、だから、人もそのこう観光地でわわわわ行かないってことは、結局出ても行かないってことだから。
そうそうそう、
はい、
太平洋戦争の時に、
うん、
アメリカ軍が一番最初に上陸した島では、
うん、ここから、うん、あ、そうなんだ。へえ、うん、
だからちょっと悲しい歴史もあったりするんですよね。
うん、なるほどなるほど。
ではもともとあのサトウキビが当然あの栽培が行われてるんですけど、うん、
はい、
まあ、太平洋戦争末期にアメリカ軍が上陸して、まあ死者もいろいろ出てます。昭和20年の6月9日、
はい、
米軍十数隻の軍艦を島で包囲しまして、さらに上陸して村民を捕虜にして一部の地域に収容、食べるものがないでしょアメリカ軍は、まあ、島の家畜を殺めて食料にして、でそれを焼くための薪を取るために家も全部破壊して、
やるね、なかなか。
そうそう、そういう島ですよ。だから大変なんですよ、この島ってのは。だからそういうのもあったんだっていうのを見ながら、粟国島を歩いてもらいたい。まあ、
分かっといた方がいいよね。
分かってた方がいい。あんまり観光地化されてないというか、まあそれはなんでかっていうと、やっぱり行きにくい。断崖絶壁の島であって、水もない。海水を淡水化するような施設もあって。
ああ、やっぱそうなんや。島はね、水がないからね。うん、
まあそれに非常に苦労してたよっていうところですね。で、フェリーとね、珍しく空港もあります。粟国空港。
あ、そうなんですね。
で、前回私、あの、2009年に行った時は普通に飛行機が飛んでたんですけど、
はい、
2017年、船に行った時は、あの、粟国島の空港を封鎖してて。
あ、そうなの。なんで？
事故があったんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ。
ちょうど大阪の八尾から出た飛行機が、うん、
八尾から、はい、
着陸失敗して国交省から指導を受けてて、えらい迷惑をかかってるっていうようなことを村民の人は言ってました当時。
そりゃそうやね、
うん。
復
活しているという。
ああ、なるほどね。
で、島の中はね、バスもあるし、はい、タクシーないです、当然。
タクシーはない。うん、
レンタカーとかレンタサイクルあります。
なるほど。
私はあの、島に行ったら全周12キロ13キロですから、まあ、電動自転車で賄えばいいかなと思って遊んでますけれども。あと観光名所は鍾乳洞あります。
お
ぉ。びっくりするぐらいの。これ寺というんですけど。
寺。鍾乳洞の名前が寺な。
ホラーの寺と書いて寺っていうんですよね、地元。まあちょっとイントネーション違ったらあれですけど、うん、まあ昔那覇の仏教僧侶であった雲水和尚が流刑になって、鍾乳洞で暮らしていたと。
へえ、大変やね。何したんやろね、この人ね。
いや、でもね、僕ね、2009年に一人で行った時は、そこ一人で入ったんです。誰もいないんですよ。
そりゃそうやね。
照明だけ。そりゃそうや。ぐっと奥に入っていくと、
うん、
全くあの、誰もいないところに、照明がポツンポツンとあって、
うんうん、あるんだ、一応照明ついてんだ。
昼の2時ぐらいですよ。まだ明るいんですよ。うん、どんどんどんどん下見ていくと真っ暗じゃん。
うん、
で、なんかちょっとあの湿ってるし、あの上からポツポツ水滴が垂れてくるんですよ。30メーターぐらい進んだところで、水滴が耳にかかった時に、
うん、
慌てて逃げました。怖くて。
いやいや、もう入れと言われたら入れないですよ。
で、それが2016年、はい、17年に、スジアンと一緒に行った時、スジアンがいるからって言って、行ったんですけど、うん、最初はもうワンダーさんこれもう全然行けませんやんみたいな感じで行ったんだけど、 50m 先で2人で逃げたっていうね。誰もいない鍾乳洞ってこんな怖いのかっていう。
いや、わかるわかる。怖い怖いよ。
あとね、最後さん行っていただいたのは塩工場。
はい、これはいいね、行きたい。
これはね、またちょっと後ほど喋ります。綺麗な浜が1キロぐらい。
1キロすごい。
西が高くて東が低いって言ったでしょ。東側がビーチなんですよ、はい、みんな。全部。
なるほどね。
あの、展望台は、その西側の断崖絶壁に切り立ったところにあって、
はいはい、
まあ、そのトラロープみたいなので、こう、これ以上行くなってなってるんですけど、そっからも太陽の夕日が、サンセットが見えると。
なるほど。
心奪われる。まあ、当然夜は赤島の星と同じように、びっくりするぐらいの星が見えますよ。晴れたらっていう、あなたがいなければっていうところがありますけど。
いや、まあそれは分からないですけど、はい、まあまあ、うん、なるほど。そうか、はい、いいね。やっぱ夜楽しみだな。
夜楽しみですね。
夜楽しみですね。
映画で言うと、ナビーの恋と仙骨っていう映画のロケ地です。仙骨ってのは19年に公開されたガレッジセールのゴリの監督が粟国島に撮ってます。
ゴリさんが監督なの。仙骨。
仙骨、奥田瑛二さんとかが出てる、
はい、
そういうことですね。さっきちょっと言った塩工場をね、紹介したいんですよ。粟国の塩っていうのを製塩している工場が沖縄海塩研究所っていうところなんですよ。
かっこいいね。なんか沖縄海塩海の塩ね。
そう、これがね、まあ、チャリで見に行ったら気持ちいいんですけど、立体式の塩田タワーがあって。
全然わかんない。何それ。立体式塩田タワー。
海水を濃縮する装置なんですね。粟国島近海の海水を濃縮していく、蒸発させて海水を濃縮することによって塩を残していく。それを 上からポンプを使って1万5000本の竹を、細い竹をね、はい、上からビャーってやるわけですよ、はい、周りに鯉のある建屋があるんだけど、はい、穴が開いてて海水がバーッと入ってくるね、
はい、
でそこに上から流れたシャワーみたいな水に風がかかると、はい、気化熱で水分が蒸発していく、そうすると下に残るのが塩だけになっていくっていう、
うん、僕の知ってる塩田と全然違うね。全然違うね。
そう、まあそういう作り方をしている塩と、
はい、
釜炊きして濃縮せずに、うん、天日干しだけで仕上げた天日塩も作ってるとか、うんうん、
それは知ってる、それがよくあるパターンです、はい、
まあそんなの塩がちょっとぜひ行ってみたら楽しいよっていうところで、美味しいっていうところ
と、いいですね、いいじゃない。
ほんで楽しいのがね、これね、ソテツの味噌とか、うん、アグニの羊羹、はい、黒糖、これ黒糖は絶対食った。
ソテツの味噌変わってるね。
やっぱヤギ、放牧されてるヤギはもう食肉用なんで、私が9年2016年に行った時はこの島はハブがいないって言われてたんですよ、は
い、なんかいる島いない島ってなんかオセロみたいになってるでしょ、
うん、
なんか交互に
そうなんです
よ、なってるじゃなかったっけ。
このアグニ島は久高島、与那国島、伊是名島、
うん、
ハブの二枚島とされてきたんですけど、
はいはいはい、
実は私が行った翌年2017年9月2日に島の北の方にある産業廃棄物処理施設で全長1メーターのハブが捕獲された、う
ん、あらなんてこったい。
前年なんかはもうペロペロに酔っ払ってスジアンと夜中の12時にこんな島のところ道路誰も車通らないだろうつって言って大の字になって、うん、ハブがいないからつって言って星見た。
危ねえな。
そしたら翌年にはもうあれですよ、
見つかった、
ハーブが1匹でも2023年8月現在、うん、196匹が捕獲されているということで、
あ増えたね。
もうあれですよ、誰が多分これ持ち込んだんでしょうね。
いやそうでしょう、持ち込まないといないもんね、海泳げない。
今はあのハブに噛まれた際の医療費の補助だとか、うん、村でちゃんとしっかりと整備されているという、
大事
ことなん
で、もしねワンダさんが噛まれたら僕はもうこう吸い出しますよ、キューッと。
いやいや、ビって吸い出さないだろう。
ビューってやりますよ。
いやいやいや、それはもうやってください。
やります、足縛ってね、そのキューって縛ってやりますから。安心してください。
という島ですね。いろいろ飲食店もありますけれど、今までケラマの島ってやっぱ観光客多くて、カラオケ施設だとかあると島の人に迷惑がかかるんでないんですよ、うん、ザマミ島にも赤島にもないんですよ。この島は観光の島じゃないのであります。カラオケもある、うん、飲食店もある、
その地元の人が楽しむような
そう、うん、あります。
なるほど、まあ、そこに行けばみたいな感じですね。
そうですね、そういうところで地元の人たちも交流できます。
逆に言うとでももうそこしかないんでしょ
う。そうです、
当然ですけど。
でも私ね、あの最後に言っておきますけど、この島は私3回行くわけですよね、は
い、そうだね、
うん、もう1回行きたい島って言ったら赤、うん、ザマミ行きたいかって言ったらそう思わないです。次行きたいってリピートしたいんだったらアグニかトナキ島がいいなと思ってました。
トナキ島、
トナキ島はまあ、うん、あのね、鹿島の前年に行ってるんですけど、うん、トナキも良かったですけど、ちょうどいいサイズで海も綺麗で設備も整ってて、しかもオートキャンプ場ができたんですよ、2年前にこの島。
すごいね。あ、まあフェリーで来れるからか。
そうですね、はい、
一番気になるのはあれですね、お店ですね。お店というか買い物できるのところがあるのかという、
A コープっていうのがあります。A コープ、
あ、 A コープある、 A コープあるんだ。すごい。前行った時は最近できたんだ、
浜商店っていう商店があって、
はい、
うん、でも今回はね、やっぱり A コープがある。移住者が作ったパン屋さんとか、
はい、うん、ああなるほどね、あ、うん、そういうちょっとしたできてるんですね。
飲食店もいっぱいありますんで楽しみにしてください。
いや僕らが気にしてるのは、一番気にするのは氷とあれですよ、角ハゲがあるかですよ。
これはね、はい、外国じゃないので、はい、スーツケースに一人一本詰め込んできたらいいんですよ、
はい、いや、 やっぱ赤行った時みたいに買い占めたいじゃない。商店街のさ、酒という酒をさ、僕らが買い占めたいじゃない。
道楽三昧なんだ、
あの時どんだけ買ったか。
やっぱりあれは仕方ない、うん、青い海を見ながら、まあそんな感じでですね、ちょっとあの今年は4人で 4,5 人で行く 沖縄離島旅ワオワオってやつなんで
なるほどね、
楽しんでいきたいなと思ってます。
そうですね、聞いてくれた皆さんもね、離島もぜひ検討してみたいわと思いますけどね。
ということで、
そんなとこですか。
ハイサイ、はい、沖縄万歳粟国島編ということで、
いいじゃない、楽しみですね。
これが5月の半ばぐらいか、まあ1ヶ月後には行きますよっていうところでよろしく。
なるほど、
そちらの音源も我々撮ってね、公開したいと思ってますんでというところで。
そうですね、撮れたらいいですね。だから忘れちゃうんだよねもうそういうことするっていうね、
飯の前にの30分でこう撮りましょうとかね、そういうふうにしとかないとダメだね。
やるかな、
そうじゃないとずっと酒飲んでるよ。
決めててもやらないじゃない、なんかもう気分がさ。
今回もう一人ポッドキャスターも見えるから。
ああ、それは言っちゃうんだ、それ言っちゃうんだ。
いいじゃないですか。
なるほどね。はいはい。わかりました。はい。じゃあ、楽しみに、ね、
はい、
したいと思います、はい。はい。ありがとうございました。いいですね、ハイサイ沖縄万歳久しぶりの粟国島編ということで、行く前にね、いろいろ資料も見せていただいて、
はい、
こう楽しみワクワクたまんねえぞこなっていう感じですけど、
アドベンチャーで、
アドベンチャー、そう、パンフレットもワンダーさん用意してくれたじゃないですか、観光マップね、うんうんうん、これの中に出てくる季節のね、なんかカレンダーみたいなのがあって、いろんな年間行事みたいなの書いてあるんですけど、うん、すげえ気になったのがこのね、夜間ウユミっていう女性のノロと言われるシャーマン的な女性の人がいて、それが山の神を迎えするっていう、こういうのがあるって書いてあるんですよ。これってさ、古式というか古い伝統の沖縄の神事というかさ、これが今でもやってるっていうのを見てさ、本州とかにいてもこれは見ることは多分できないし、うん、ねえ、まあテレビとかでもそういうのはないだろうから、こういうのがやっぱりあるところに行けるっていうのもすごいなと思います。
今昔を知るというかね、
そう、すごいいいですね。
これはね、楽しみにしといた方がいいと思います。
そうですね、本当に、うん、あとはなんか出会いが欲しいね、出会いが
そうなんだよね、この島の人たちとの出会いが、
出会いが欲しい。
観光客ほとんどいないと思いますんで、
はい、
多分飲み屋行ったら絶対に喋ります。
まあね、
過去2回の経験から言う
過去2回の経験から分かりました。そういう話がまたできたらいいですね、今度ね。
そうですね、はい、
こうだっていう話がねできたらいい。
そうですね、
はい、ということで、本当に久しぶりにね、みんなでどっか行こうみたいな話だから、
そうだね、
今から、まあ我々これ収録時はまだまだ先の話だからあれなんだけど、
もう100日切ったんじゃない
100日。いや、まあ、そんなカウントダウンしてんの
飛行機をね、チケットを見るとね、もうあとね、搭乗日
出ますね、あと何日ね、はい、うん、まあこういう計画を立てるっていうことが旅の醍醐味なんだと思うんですよ、うん、
そう
です
ね、
そうでしょ、行くのは当然行くで、まあ、楽しいんだけど、行くまでのワクワク感とか、
うん、
逆にあ、これどうしようとか、なんかちょっとね心配事が出たりとか、だからそういうのも含めて旅だなと思うんで、うん、皆さんもぜひね、旅の計画をしていろんなところに行ってっていうのをやると、こうまたこうそれを励みに頑張ろうってなるから、それがいいんじゃないですか。
はい、
はい、ということで
楽しみを先に置きながら、
先に置きながら、そうそう、マイルストーンにしながら、
そうそう、
そうです、そうそう、そうですよ、そうしていきましょうよ皆さんね、
はい、
はい、そんなところでいいですか今日は。
はい、
はい、
まあ久しぶりにね、また沖縄を楽しみを、
はい、
いい夏になればいいなと思
います。ああ、いい夏になるんじゃないですか、うん、
はい、
なると思います。じゃあ終わりましょうか。まず、あ、はい、じゃあ僕が今回はあれですよ、喋ってないから、あのエンディングの
俺に喋らせ、
いやいやいや、たまにはね、この間も言われたからね、我々のね番組への感想、あとはいろんな、思ったこと、一緒に、
はい、
感じたことなんかをまたメールで、めんどくさがらずにメールで、いただけたらと思います。メールアドレスは負けられないぜ @gmail.com、 負けられないぜ @gmail.com。 あと、ツイッターもですね、ツイッターじゃねえな、 X ですね、 X の方もやっておりまして、 ハッシュタグひらがな4文字で絶負けをつけて、いろんなことをつぶやいていただきましたら我々も、拾いやすくてですね、共有しやすいという形になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、我々配信の方はいつも Apple Podcast とかでいろいろやってるんですけど、 Spotify の方でも配信をしておりまして、 Spotify の方もね、皆さんあれだったらよろしければお気に入りとかね、ちょっとしていただいたりとか、フォローしていただいたりとかしていただいてもいいんですよ、そこのあなたということで終わりたいなと思いますが、
はい、
はい、こんなところでいいでしょうか。
楽しく今年の夏も過ごしていきましょう。
はい、
本日の相手はワンダーと
西郷さん
でした。
でした。
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
使命、
使命、使命。
雨を降るなよ。
晴れたらいいですね。台風が来なきゃいいですね。早いからね、最近とかね。祈ります。四日一晩。
祈ります。
祈ります。はい。